音楽に込み阿部直美の心の旅、名曲の舞台を訪ねて。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。またこの番組、毎週名曲と言われている一曲を取り上げて、その曲の舞台となっている土地へ阿部直美が行って、その曲にまつわる歴史やエピソード、また風景などをレポートして皆様にお伝えする番組となっております。お相手は、
はい、広野正蔵です。
はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。もう9月の半ばとなりました。
はい、
早いものです、本当に ね、
ね、
まあ、9月は私もね、イベントとかもいろいろ ありましてですね、でつい先日は、また久々に浜松へ行ってまいりました。
浜松ね、
まあ、東久々っても5月に行ったばかりなんですけどね、まあ、今回は今ねお伝えしておりますカバーアルバムを、持ってね、キャンペーンということで浜松行ってまいりました、
なるほどね、
でもね、ほらシングルと違って、シングルはほら歌おうかなとか、私に歌ってみようかな、私に合うかなって思って買ってくださるお客様多いじゃないですか。
まあね、今歌う人のね、
ね、カラオケのね、
まあ、メインですからね。
そうそうそう。で、まあ、あとはシングルだと1300円ぐらいなんですね、CD が、
はい、
でアルバムになるとこれはカラオケが入っていないんですよね。
ああ、カラオケがね、
なので聴くという、まあ、音楽を聴く、歌を聴くという
ね、そういう本来の目的に
近い。本当はね、本当はそうなんです。でもなかなかアルバムを聴くって最近まない気がするんですよね。
いや、そんなことないと思いますよ。やっぱり J-POP はアルバム売れてますからね。
J-POP はね、だから演歌です、はい、演歌。
あ、演歌ではね、
年齢層が高くなってしまってね、CD がないのよ私っていう方もいるし、
そんなことないと思いますけどね。
本当に今時そう、 CD がないのよとかね、あとデッキの使い方からわからないとか、だからテープに取ってもらってとかね、やっぱそういう方が多いので、まあ、今回このアルバムはどうかなと思ってたんですよ、っていうのは、あとほらまたちょっとバンドで、ちょっとまた皆様がイメージしてる演歌と違うじゃないですか、
はいはい、
なので ね、どうなのかなと思ったんですけども、結構ね、意外と反響が良かったですよ。
ああ、そうだよ、よかったね、ほんとね、
ひろろさん、なんか全然興味がなさそうで今あくびしてませんでした。
秋はね、腹が減るしね、眠たいしなと思って。
ひどいです今、目の前でね、目の前であくびしてるんですよ。びっくりしました。目つぶっちゃってるし、まあそんなことで、まあだけどね、無事にね終わって、でまたご紹介いろいろしてくださった方がね、あれ意外と売れましたねって、
CD がね、
本音を言ってましたけど、
どうせダメだろうというふうにはあれだったんだけどね。
そう、まあそんなことでね、まあでもね、何よりもね、良かったのがね、浜松今回3回目だったんですね、ようやくうなぎを食べて帰れることができました。
あ、そうですか。まあ、これまた500円のうなぎ、
冗談じゃないわよ、浜松に500円ってあるのかな。
いや、あるんじゃないの、やっぱりね。
いや、私マネージャーに連れて行っていただくのはね、よしじゃあって、前でしょ、金沢の帰りに、もう大変頑張ったから、よし、うなぎでも食べようって、って珍しいなと思ってついてったら、500円、うな丼、
うな丼500円。あれ最近多いね、だって吉野家でもうなぎ出してるしね。
あ、でもさ、吉野家でうなぎ食べる人っているのかしら。
いやいや、いるから、もちろん。出てるんだ。みんな今すき家でも牛、うなぎ丼あるしね。
あ、そうなんですか。
うん、すき家もあるし、
食べたいんですね。
うん、
質よりもうなぎを食べたいっていうことですかね。
まあ中国産だったらね、安いからね。中国産でも浜松で、
まさか日本産でしょう。まあ養殖だと思いますけどね。
そう、
天然と書いてなかったので、でもやっぱりね、全然違う、香ばしい。
ああ、そう。
まあ、料理法もあると思うんです。蒸してから焼いてとかね、周りがカリカリで、香ばしくて美味しかったです。
ああ、そうですか。へえ、まあ、よかったじゃないかね。
よかったよかった、本当に。
うなぎを食べれてね。
やっぱり浜松といったらね、うなぎですから。
浜松のあとあれがあるんです、炭焼きハンバーグ屋っていうのがあるんですよ。
実は行きましたよ。
あ、そうですか。
爽やかですね。
爽やか、そうそうそうそう、
うん、行きました。あのね、
静岡しかないんですよ、あれは
みたいですね。はい、はい、
げんこつハンバーグみたいな
が名物だった
んですよね。中が赤いんですよね。
中がね、なんかこれできてんのか大丈夫なのかなって思うほど、うん、真っ赤っかで柔らかいんですよ。
あ、そうですか。ハンバーグね、うん、ありますね。
でもね、あの美味しかった。
あ、そう、
うん、あの静岡しかないんですよね。
静岡しかないんですよね。静岡県内しかない。
でね、マネージャーがもう何回も何回もね、しつこく、ここ、うん、これは浜松、なぜか浜松でもあのみんな来るんですよって言って、
う
ん、
そうそうそうそう、
もう、ま、隣のお客さんまで聞いてましたよ。
そう
話しかけちゃうんだもん、そんなこと、うん、これ、ね、浜松の人しかこれあれなんです、ないんですよねとか、
そうそうそうそう、
で浜松の人は好きなんですよねって言ったら、いや、これ静岡
あ全域に
で全域にありますとか言って言ってましたけど、まあでもね、あのそういった意味では地区、あの、ああ地方地方のね、いい、うん、まあ、名物と言われているものを、食べることができました。
はい、はい
はい、美味しかったでございます。さあ今ね、阿部直美のこのアルバムをずっと皆様にお伝えしてまいりました。
は
い
はい、うん、
今回で最後となります。ああ、
ついに最後ね。
はい、うん、12曲目なんですね。はい、これはオリジナル曲になります。うん、阿部直美のペンネームなんですけども、阿部直美が作詞しました。
お
ー、これがね、赤い涙という。
赤い涙。う
ん、はい、おかいこさんをちょっと、テーマにしたものでございます。
ね、うんうん、
それでは今日は、この赤い涙をお伝えしたいと思います。それでは今週の1曲目お聴きください。赤い涙。
「ああ溢れる赤い」
阿部直美の赤い涙聞いていただきました。
赤い涙、ね、
なんとなく神秘的な感じでしょ。
うん、もうね、蚕をテーマってのはなかなか少ないよね、歌としてはね。多分
そうですよね、うん、そうなんです。
あんまり聞いたことないからね。
まあね、あの、まあ、最初これね曲からできてたんですよ、
はいはい、
それで曲ができてまして、
曲線でね、
はい、
はい、
で、まあ、曲を渡されました、
うん、
で聞いていたんですけど、うん、全然ね何書いていいか浮かんでこないんですよ ね、 でもあのなんかねサビの部分とか、
うん、
あとなんかシャリシャリンシャリンという、なんとなくねそんなあの表現って難しいんですけどね、なんとなくそんな神秘的な音が聞こえてきたんですよ。それで、ひろなさん、あくびを持たせてもらった。
まあ、早く。
それでね、それで、あの、そんなことでね、なんかね、あの、ひらひらとか、ゆらゆらっていうのがね、出てきたんです、言葉が。そして、なんか眉が出てきたの。
眉、うん、
はい。
うん、開口の眉ね。
はい。そっから、この曲ができました、私の詩が。
そうなんですか。
あの、まあ、ひらひらと青く舞った。糸にこの身任せてなんですけどね、うん、これはあの、まあ、ひらひらと青く舞ったっていうのはこう、私はその時夜をイメージしたんです、
うん、
まず恋愛だと思ったやっぱり、
うん
うん、それででもあなたのところに飛んでいくっていうイメージでしたんですけども、うん、だんだんね、だんだん出来上がってきたら、
はい、
これ
は
もう蚕子さんが、うん、やっぱり日本のためにこう、うん、命をね、こう飛べない、お羽があるんですけど飛べないんですよ。
まあそうね、退化してしまってるもんね。
そうなんです、うん、なんでじゃあ羽があるんだろうとかね、なんか突き詰めると不思議なんですよね。で、あといろいろ、ね、あの調べますと、あの神社もあるんじゃないですか、蚕子さんのね、はい、あと伝説もあるんですよね。そういったことで、あ、もう蚕子さんのことを書こうと、蚕子が、まあ、人間だったら、人間の心を持てたらどうなんだろうと、うん、
なる、
うん、ということで、あの蝶々、ま、待ってる綺麗な美しい蝶々にちょっと恋をしたという、うん、そういったことで書きました。
なるほどね、うん、まあ蚕子、蚕子もね、昔からありますからね。
そうですね、
うん、まあ、今はもうほとんど農家がなくなりましたから、
うん、そう
なん、少ないんですよ蚕子農家っていうのはね、今は
ないんですよ、
まあそれでね、昔は多かったんですけどね、まあ、いわゆるあの石油製品のナイロンとかができて、
うん
うん、激減してしまったんでね、機能がね。
そうですね、
はい、
まあね、そういったことで、ちょっと詩をいいですか。
はい、どうぞどうぞ、
はい、
うん、
飛べない羽が寂しさに凍る、いつかあなたと羽ばたき飛ぶ日夢見て、輝く糸に包まれ朽ちる、定め信じ囚われ明日を生きる、ああ落ちゆく涙で白く染まる、白く染まる、まあ、ちょっと途中までなんですけどね。
なんか句読点がちょっとおかしくないですか。
ね、あ、読み方が、
うん、なんか分かりにくいんですよ帰って。
いや、なんか歌で止まっ、うん、歌の通りに止めちゃったみたい。
ああ、なるほど。
うん、あのね、この曲、
うん、
あの実はさ、あのポップスの歌手で中島美香さんいらっしゃるでしょ。
中島美香さんね、うん、雪の花だっけね、
う
ん、
そうそう、
大ヒット、
中島美香さんのために書いた曲なんですって、
はい、あ、コンペでね、だけ、はい、多分ね、うん、
そう、
はいはいはい、
なのでね、
うん、それでボツになってるっていうことでね。
そうそうそう、
はいはい、
でも中島美嘉さんのイメージなんですって。
ああ、はい、
うん、
それが中島さん、美嘉さんの曲のコンペに提出した曲ね、
う
ん、
そうそうそう、
うんうん、まあ、ために書いたというとちょっとね、いや別に向こうの人はまだ知らないかもしれないね、今コンペだからね。
そうよね、
中島美嘉さん自体は、あ、こんな曲が出てたんだっていうふうに思うかもしれないね。
そうだね、
まあ、大体ほら、あの曲っていうのはですね、そういう、うん、もうジャニーズなんか100曲ぐらいコンペで出すんですよね。そっから選ぶん。
あ、
うん、
だからいい曲なんだよね。
そうそうそうそう、もうすごい、あの 100曲ぐらい出るんじゃないですかね、ジャズの曲を出すのに。あ、
それ何募集するんですか。
募集する、もう、あの作曲事務所とか方々に。だからなんか、あの、なんだっけな、
うん、
あの円谷浩司さん、
はい、
何曲も出してるけど全部ボツだったって言って怒ってましたね。
そう、
はい、
じゃあ別に誰って決めるわけじゃないんですね。
決めてない、誰かにあのこの人に書こうっていうふうに決めてない時の方が多いみたいですね。
で演歌は、うん、あんまりそんなことないですよね。
コンペはないんじゃないの、下手したら、ね、コンペって概念がないんじゃないの。トップのアーティストはあるのかもしれませんけどね、本当にね、うん、大御所の五木ひろしさんとかね、
うん、
やっぱりあの絶えず曲を探してると思いますよ、五木ひろしさんなんか絶対に。
そうですよね、
うん、だからあのレイモンの松屋さんのね、あの港の5番町でしたか、愛媛のね1番町、うん、だっけな、あのヒットしたじゃないですか、
うんうんうん、
あれだとやっぱり探してたんだと思いますよ。
そうですよね、
うん、だ絶えず探して、あこの曲いいなっていうことで、
まあ確かに、
うん、
まあでもねそういった曲だったんですよ、
はい、
うん、なのでじゃあ阿部直美にどうかと、
はい、
ね、思ったんです
けど、ね、まあ、お下がりということでね、
お下がりそうなのでね、まあ、でもね、なんだこの小石を書いて、とても私もこう神秘的になってるのでね、あれだったんですけども、こう恋愛でね、マネージャーがねちょっとうるさくてですね、
はい、
ちょっともうちょっと最初恋愛っぽかったんですよ、
はい、
そしたらなんかなんつったかな、いやなんかそれ中森明菜っぽいとかっていきなり言って、うんうん、どういう意味だろう中森明菜っぽいっていうのは歌い方がね、うん、ちょっと歌い方がこうなんかねもうちょっと多分感情込めたんでしょうかね、
うん、
もう覚えてないんですよ、レコーディングの最初の1回目の時、
うん、
そしたら中森明菜っぽいって、ってじゃあどうしたらいいんでしょうかって、それ似てるとかじゃないですよ、
はい、
その歌い方がこう重いっていうかね、
うん、
それなんで、まあ、こうもうちょっとさらっとした感じでは歌ってはみたんですけどね。そうでもどうですか広野さん、この
なんとなく、まあ、ちらっとね聞いただけだから、まあ、あまりよくわからないんですけども、まあね、うん、いいじゃないですかね、うん、
そうでしょ、
うん、
でねこれがね、
まあ、解雇のテーマっていうのはねいいですよね、
いいでしょ、
うん、
でこのまた詩のちょっと途中だったんですけどいいですか、いたずらに運命とか誰も何も言わないで、あなたの熱い口づけ誰も渡したくない、ひらひらと青く舞った糸に好み任せて、ゆらゆらとあなたの中今飛んでゆくの。なんかこう詩だけ読むと伝わりづらいかな、
うん、まあいやそんなことはないと思いますけど、まあそのやっぱり映像があった方がいいね、やっぱりね、なんか
そうですね、
うん、
この曲まあ、これからねちょっと YouTube にもね、
はい、
アップいたしますのでね、
あプロモーションビデオね、
はい、そうですね、そうしますと、
うん、
このイメージ、この曲のイメージして画像があって、
うん、
そうするとより分かりやすいっていうかね、うん、なると思うんです。で実はこの曲ね、まあ、おかえこさんということで、まあ、前回ちょっとお話をちらっとだけ触れましたけども、まあ、群馬県に行ってきたんですね、薄井製紙さんへ前行ってまいりました。
眉から糸を作る工場ね。
そうなんです、
はい、
で、まあ、そちらのね常務取締役の田中さんとね、
う
ん、いろいろお話をさせていただいて、で工場見学もね本当に楽しくさせていただいたんです。
あそうですか、
うん、私ね工場初めてでした、うん、眉はね、
うん
うん、ありますけども、でもその眉からこう本当に細いと
ねえ、あんなのが取れるんだからね、
うん、
大したもんですね。
まあね
高いからね今絹製品は日本の
高いですよ。でも、うん、すごい貴重なね経験だったのと、で あすごいなと思ったのが、そこの工場に海子さんのねお墓がありました。
あなるほどね、
うん、だからちゃんとこう供養ねされてるんだなと思って、
うん、
うん、なんかちょっとそこもねなんかとても私の中ではちょっとびっくりしたんですよね、工場にお墓があるんだと、
うん、まあねその開口っていうのはね人間のために生きてるような唯一の虫じゃないですかね、うん、虫っていうか虫じゃないか
虫、
うん、まあね
だからでもさ
昆虫、
私ね、うん、これまあちゃんと調べれば分かることですけど、うん、広野さんちょっと聞きたいんですけど、あれってほら成虫になると羽あるじゃないですか、
はい、
ね、であれはさ蚕の繭の中にいるわけですよね、
うん、そうですね、それが繭を作って
でしょ、
ね、
でさ、
う
ん、
だから成虫になる前に死ぬ
っていうことですよね、
もあるんですよね、あそれは繭はっていうのはそういうことですね、
あれは
でも分かれてるんでね、成虫になって卵を産む人と 分かれてるんじゃないですかね、
あの成虫にさせるものとあれはオスとメスって分かるんですかね、
まあ、ちょっと俺は分からないけど確かそうだったと思うんですよ。で眉で、眉の中にさなぎがあるわけですからね、確か
そうですよね、うん、だからね私それをね田中さんに聞いてくるの忘れちゃったと思って、うん、見学ばっかりと、あと楽しい方だったんですよ田中さんがね、
あそう
です、はい、そう常務取締役のね田中さんなんですけど、うん、楽しい方なんでいろいろついついお話いろいろしたんですけど、大事なそこをちょっとね聞きたかったのにちょっと忘れちゃったんですけど、うんうん、なのでまあ成虫になるのとそのまま、あれは湯がくんですよね、
そうそうそう眉の中に入ってるんじゃないかなさなぎがね、
うん、そうで眉を柔らかくするためにこの湯がくんですよね、うんうん、だからその時に死んじゃうのか、
うん、
どうなんだろうと思ってちょっとね、
うん、
あここ聞くの忘れちゃった、
うん、私もそこまでちょっと分かりません。もう製糸工場って群馬県っていうと富岡製糸場があるんですけどもうないですかね、ただの文化遺産で残ってるだけだから、
うん、
製糸工場は少ないですよ確か、
もう、そうです
ね、本当に日本に何もう農家なんか少ないし、うん、製糸工場はもう 2,3 軒しかないんじゃないかなと思いますよ。
そうですよね、
うん、
そうなのでとてもねこうやって貴重なね本当経験でした、はい、あとはほらこの絹製品をこの作ってる製品を作ってる工場にもね、
はい、
伺う予定をしてるんですけどもね、
うん、あ製品をね、うん、今度はね糸からね、
そうなんです、そうなんです、うんうん、まあ、でもねこの薄い製紙さんでも、
うん、
作ってるんですよね、
そういう商品をね、
はい、で私はね、うん、化粧品買ってきたんです。
あ化粧品ね、うん、
石鹸と、
あ石鹸ね私も欲しかったよね、石鹸の、
そう、いらないんじゃない男の人は、
いやいやいや一回使ってみたいなと思う。
ああそうね、
うん、
まあそんなことでね、まあ、私のちょっとファンの集いの時にはねちょっとあったんですけども、はい、その時にはその石鹸をちょっとプレゼント、
はい、あそうだったんだ、
皆さんにじゃないですよね、
は
い、
うん、
ちょっとじゃんけんで、
うん、
商品にいたしましたけどもね、うん、まあそんなことでね、とても、まあ、2番とちょっとハーフまではないんですけどある長い曲になるんですけども、うん、こちらも、演歌歌手にしてはちょっとねちょっと珍しい感じの曲なんですよね、
うんうん、
ポップスですのでね、
うんうんうん、まあそうでしょうね、
うん、
中島美嘉だったらね
そう、うん、まあそれでもね、まあ、阿部直美はまあ今いろんな曲にも挑戦してますし、
はい、
この私も新鮮な気持ちでこの赤い涙を歌わせていただいております、
うん、はいはい、
またねどこかで生でも聴いていただければと思います、はいはい、今日は阿部直美の赤い涙をお届けいたしました。それではエンディングです。あんまり日野さん興味なさそうだったんですけども、う
ん、いやそんなことないですよ、解雇の話はすごい興味があるし、
うん、
結構一時期ちょっと勉強したことがありますね。
あ勉強までしたんですか、
うんうん、もう解雇様のね、
そうなんだ、
やっぱり解雇伝説みたいなのがあるからね、
あま、
うん、まあ、だからやっぱりなんか、
まあ、なんかね、うん、でも解雇伝説ってちょっと物語がね、
うん、
暗いっていうかね、
ああそうなんだ、
不思議などうしてこういう物語なんだろうっていうような感じなんですよね、うん、だからそこの紐解きもまだ全然できてなくてですね、まあ、神話みたいなものなんですよ、
なるほどね、
まあ、うん、それでこう祀られてってやっぱお蚕孔さんのそういう神社がやっぱいろいろあるんですよ、これね、
うん、
だからそこを語るにはまだちょっと私は本当にまだ勉強不足だなと思っているので、はい、おいおいとね、
はい、
いろいろの勉強をしていきたいと思っております。
わ、ね、はいはい、かりました、
うん、まあこの番組は、皆様の投稿もお待ちしております、こちらまで、お寄せくださいませ。ファックス番号03-6659-9064 03-6659-9064、メールアドレス abenaomioffice@gmail.com abenaomioffice@gmail.com です。 この番組は阿部直美と、
はい、広野正蔵で
お送りいたしました。お別れには、阿部直美のアルバムの中からこちらも好評いただいております、黒い花びらをお聴きください。それではさようなら。